教育相談塾長に聞こう。ポッドキャスト教育相談塾長に聞こうは、中学受験、高校受験、進路の選び方、勉強の仕方、親子関係などについて、過去15年間で浜松の難関中学難関高校へ多くの合格実績を出してきた株式会社学び研究所の塾長古橋和久がリスナーの皆様からのご質問にお答えしていく番組です。第13回教育相談塾長に聞こうが始まりました。私、番組ナビゲーターのナナと申します。塾長、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、4月に入りまして、多くの学校で今週は入学式、
そうですね、
始業式を迎えて1学期がスタートとしたところだと思うんですが、塾長は4月に入って何か始めようと思っていることとかあるんですか？
そうですね、4月になったら始めよう、これといって思い浮かばないんですけれども、ちょっと質問からねずれてしまうんですが、学びの仕事が年末のね12月1月2月3月にかけて中学受験高校受験、それから生徒が卒業していくっていうこと、それから新しく生徒が加わるっていうこと、まあ1年を通じて一番の繁忙期だったんですよ。でそれが終わってちょっとゆとりができるのが4月なんですよ。なので僕にとって4月っていうのは充電の月でもあるんですよね。
はい、
そうそうそう、だから始めるっていうよりもなんかこうゆったりねして液を養うみたいな、そういう時なんですよね。
はい、
お花は綺麗でなんか充電しやすいんですよね。
そうですよね、
そう気候もいいしね。
はい、
はい、あの答えになってなくて申し訳なかったです。
いや、とんでもないです。
じゃあ今日もよろしくお願いします。
はい、お願いいたします。引き続き教育相談をお楽しみください。教育相談塾長に聞こう。それでは教育相談のコーナーです。ラジオネーム阪神の星さんからいただきました。計算はできるが文章問題ができない、できるようにするには何をしたらいいですか、と小学6年生のお子様をお持ちの親御様からいただきました。ありがとうございます。よくね、文章問題ができないっていう話は聞きますけれども、
はい
はい、これはどうしたら良くなっていくんですかね。
これ算数の文章問題ですよね。
そうですね、計算はできるって書いてあるので、
はい、はい、この質問ってよく学びはいただきます。
はい、
だから、国語のトレーニングも、積みたいんですって言ってね声かけてくださる方非常に多いんですけれども、はい、ですね、確かに文章問題ができるようになるには文章にやっぱり触れて慣れておくべきなんですよね。対策としてはまず第一に読書、
読書、はい、
はい、読み慣れてないことには始まりません。
はい、
はい、当たり前なんですけどね、でもねこれ面白いことがあって、何かっていうと、本をよく読む子でね、国語も得意ですっていう子が、じゃあ算数になると、できるか、算数になってもできるかっていうとそうでもなくって、
あらあら、
算数の文章問題ができなかったりするんですよね。あれ、君国語得意じゃなかったっけ、っていう子は ね珍しくないんですよ。じゃあ本を読めば対策になるっていうのは違うのっていうふうに思うじゃないですか。それでね、逆のケースで算数が大好きな男の子、
はい、
でも本を読みません、はい、算数大好き、大好き、計算、文章問題、図形、もう難なくこなしちゃうんですよね。
はい、
でも国語ができない、っていう子も少なくないです。
なんですか
って思うでしょ、うん、そうそうそう、こういう現実があるっていうことをまず知っていただきたいんですが、これやっぱり指導者じゃないとわからないと思います。
あ、そうですね、
両方の立場、両方の子たちがいるっていうのは、
うんうんうん、
で、僕思うんですけれども、
はい、
あの本を読んでないのに算数が大得意、うんうん、文章問題を難なくこなしてしまう子ってやっぱりワクワクウキウキしながら解いてるところがあるんですよね。
もう、
うん、もう算数が好きのレベルじゃなくて、うん、大好き
大好き
大好き大大大好きもう突き抜けてるんですよね、
うん、
好きさっていうのが、うん、そういったレベルになってくると溶いちゃうんですよ、
うん、
溶けちゃう
溶けちゃう、
うん、だって好きだもん、
うんうんうん
うん、つまり何を言いたいのかっていうと、うん、大好きになってしまえばできてしまうってこと。
そこなんです、ね、
そこなんです
お
でも基本ベース繰り返しますが、最初に戻りますが、はい、文章を読む、字面を読む、読み慣れてるっていうことが大前提になるので、
はい、
読書は絶対しておきたいですよね。
そうですね、
基本ベースとして、
うんうんうんうん、
はい、で本を読んでいる中で算数が大好きっていうふうに、お子さんに思ってもらうようにしていきたいですよね。
はい、
うん、大好き、
うん
うん、だからそもそも親御さんが算数大好き、算数って面白いねっていうふうな考えを持っていないと子供は多分そうは思わないと思います。
うーん、
母さんね小学生の時苦手でねって言った話したらもうブブーですよね。
そっか
そうか、お母さん嫌いだったんだ、苦手なんだ、そうそうそう、じゃあ僕も苦手、大体そうなるんですよね。
あの同情してるつもりなんですけどね、そう
そう
って、
そうそう、
逆効果だったんですね。
そうそうそうそうそう、はい、だからたとえお母さんが小さい頃ね、うんうん、算数が苦手だったとしても、うんうん、そこは一切そんなことは言わないで、
うん、大好きだったんだよっていう感じですか、
まあ、嘘はいけないですけども、うん、うん、今算数の勉強すると面白いなってお母さん思うんだよねとかね、
なるほど、
数字って不思議だねとか、
うんうんうん、
計算って楽しいとか、数量に触れさせてあげてそれを考えることがなんて楽しいんだろうっていうふうに振る舞ってもらいたいんですよね、うん
うん、なるほど、
うん、そうすると子供も「何何?」みたいな、
うんうん、
数って楽しいもんなんだねってなってきますよね、
うんうんうん、
そうすると、数字とか量っていうのを考えることが苦じゃなくなってくる、むしろ好きな領域に入ってくると思うので、算数大好きな子に育っていくんじゃないかなと思うんですよね、
うんうんうん、じゃあ親が日常の会話の中で、
うん、
こうなんていうんですか、例えばお料理を作るときに、
はい、
計量カップ100cc ってどのぐらいかっていうのを子供と一緒に測ってみたりとか、
うんうんうん、それすごくいいです ね、
うんうん、そういうのことから、うん、こう日常とこう問題を解こうと思うから、うん、ちょっと難しくなるんであって、うん、こう日常にこう、うん、なんていうのかな、落とし込んでいく、
うん、
っていうことをしていけば、うん、難しいっていう頭が取れてくるんですかね。
そうですよね、うんうんうん、料理をしていく中で、うん、数に触れるそういう場面って多いじゃないですか。
そうですよね、
すごく身近になりますよね、
はいはい、
うん、でそこでもやっぱりお母さんが楽しく、うん、やっぱり声を、ね、出してもらいたいですよ ね、上から目線で、はい、これ測ったやつとか、なんでこんなのも読めないのとか、そういう言い方したらアウトですから、分かるのって楽しいね、面白いねって、
うん、うん、そうなんですよね、
うん、ワクワクウキウキ、これ、ね、絶対だと思いますよ、
うん
うん、だって楽しい時の方が脳ってよく働くと思いません？
そうなんですよね、
うん、
そうですよ ね、う
ん、緊張した中だとね、やっぱ脳もこわばっちゃってますから、うまく動かないんですよね、入るものも入りにくい、
はい、
うん、だから楽しい雰囲気作っていく中で、うん、身近に数量を触れさせてあげる、料理なんか本当最適ですよね、
うん
うん、で数字や量を考えるのが楽しいっていう子育てをしていきたいですよね。
していきたいです、
うん、はい、これね問題集からではそうはない
、問題集をじゃあ、アレンジして、うん、こう日常に落とし込みながら、うん、こういう感じで子供と、
うん、
解いてみたら楽しいっていう風に親がちょっとやってみるのもいいですかね、
うん、どうですかね、問題集は僕はね、もう
問題集は
2番3番ですけど、うん、5番6番とか結構順位は低いと思うんですけどね。
そうなんですか、
うん、だって結局勉強できる子っていうのは考えることが得意な子、うん、考えることが当たり前の子なので、うん、問題集見た時にもすぐ考えて答えとか出しちゃうんですよね、
はい、
でだから 普段から考えるっていうことをさせてあげることをこう優先順位高くしたいんですよね。でそれって、まあ、さっきの料理もそうですし家のお手伝いもそうですし、うん、家の中でとか近所のねおじいちゃんおばあちゃんと話す時でもそうですし、とにかくこう頭を使わせるっていうのかな、
はい、
うん、普段の、同年代の友達と話をしているだけでは絶対にありえないような、シチュエーションとか、うん、出てこないような言葉とか、うん、感じないような気持ちとか、うん、そういったのをこういっぱいいっぱいこう体感できるような場に子供をこうどんどんどんどんどんどんどんどんもう置いていくべきなんですよね。そうすると脳がやっぱり使われるっていうか動くじゃないですか、
はい、
でその頭が良くなっていくので、結果的に勉強ができるようになっていくと。でそれが問題集だと確かに頭は良くなるかもしれないんです、うん、だけどもほんの一部なんですね、頭のこう脳の中のね、これやっていけば確かに学校のテストはできるようになるかもしれないんだけども、一歩引いて広く見たときに大きな考える力はついてないんですよね。要は使えないはっきり言っちゃいけないかもしれないけど、応用が効きにくい脳になっていくので、もっと引いてみると、ね、彼らが大きくなった時に、ね、そんな瞬間的な脳のトレーニング積んできた子が社会でやっていけるかっていうとやっていけないわけであって、ね、もっといろんな人と話をしたりいろんなシチュエーションで、はい、困難を克服したりとか、ね、考えることってしてきた子の方がやっぱり社会に出てからも応用って効くわけであって、
はい、
やっぱ考える力を広い意味でつけていきたいんですよね。ね、なんか話がだんだんちょっと逸れてきちゃった
、はい、
そうそう、だから問題集はね、僕ね優先順位あんまり高くない方がいいと思うんですよね。考えさせるっていうことをいっぱいさせる。で、最初のね質問の算数に戻りますけれども、算数を得意にさせていくためにはやっぱり数量っていうのを触れさせるような、声かけ、
はい、
日常生活は本当にいいですよね。家事、料理、まあ、掃除とってもいいと思うので、そういったところを、はい、こ うまく利用しながら、子供に数量を触れさせて、
はい、
考えさせるってことをしていきたいですね。
わかりました。
楽しい楽しい。
そうですね、まず、楽しいっていう気持ちをまずベースに持って、子供と接していきながら、数にも触れていくっていうことをやってみていただけたらと思います。
そうですね、
はい、
はい、
どうもありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。
教育相談塾長に聞こう。続いては、学びひろまのコーナーです。ラジオネームコトリトさんよりいただきました。ポッドキャストいつも楽しく聞いています。我が家では初節句の記念にネフの積み木を購入しました。
お、
子供2人にそれぞれのネフの積み木があります。
お、すごい。
おすすめの場所はお隣の山梨県です。中でも白州、南アルプスの天然水を利用したサントリーウイスキー工場が有名で、工場見学のほか土日には子供対象の水の学校もあるようです。近くにはシャトレーゼ工場、日本酒の七軒もあり、こちらも見学可能。私としてはシャトレーゼよりも七軒で利き酒をし、明治天皇が宿泊した部屋を見学するコースの方がおすすめです。隣のカフェの大吟醸アイスも美味ですよ。第二透明のおかげで日帰りも可能ですが、小淵沢のリゾナーレに宿泊し、小淵沢清里高原での散策もいいですね。浜松市にはない標高の高い山々の間をドライブするだけでもストレス解消です。主人の故郷でもあり、私の学生時代の懐かしい場所でもある山梨県、週末を利用して小旅行へ行ってみてくださいといただいております。ありがとうございます。こちらは行かれたことございますか？
山梨県白州、
はいはい、
白州という地名はちょっとわからないですけれども、清里の近くですよね、これね、きっと。もしくはその辺り、小淵沢と、清里って名前出てますもんね。
そうですね、はい、
通ったことあるかもしれないですよね、でもすごくいいとこですよね、あの辺りね。標高も高くて、
はい、
山々が本当に綺麗に見えるし、これは行ってみたいですね。
行ってみたいですね、
この今紹介されてたいろんな場所、
はい、はい、
はい、 え、水の学校、興味あるな。
そうですよね、どんなことやるんですかね。
どんなことやるんですかね、
はい、あそこら辺だと本当にお水が美味しいんですかね。
美味しそうですよね。奈良さんもどこに行ってみたいと思いました。
私ですか。
いろいろ紹介されてました
もん。私でもどこもまだ行ったことないので、サントリーウイスキー工場、行ってみたいですね。どんなとこなのかなって思います。
これからの季節、いいでしょうね。
そうですね。
ね、緑が綺麗になってますし、いいだろうな、行ってみたいね。
はい。
はい。
皆さんもぜひお出かけしてみてください。はい、ここでお知らせがございます。去年開催しておりました勝負哲学が5月に開催されます。
お、
人気の講座だと聞いてますが、これはどんな講座をしていただけるんですか。
はい、はい、
塾長から説明お願いします。
はい、勝負哲学は、勉強の仕方、それから成功哲学、成功哲学にも似てますが、物の考え方、見方、はい、帝王学っていうと大げさかもしれないんですが、生きていく上で知っておいた方がいい、まあ、物の見方、考え方ですよね、はい、こういったものを中学生に、こう聞いてもらう、まあ、レッスンを受けてもらうっていう講座なんですよね、
はい
はい。で、今までもこの授業は行ってきたんですが、はい、昨年度までね、今年はあの1週間に1回の開催をやめて、テスト前とか大事な時のみ開催をしようかなっていうことで、形を変えたんですよ、
はい、
でかつ1回の時間を長くし、内容も濃密にしました。弱いフルモデルチェンジです。
おお、ねえ、なんか人気の講座だったってすごい聞いてるんで、
今年の春ね、新中学1年生になる親御さんからですね、十何件は受けたと思うんですが、
はい、
勝負哲学に、勝負哲学を受講しようと思っていたのに、なんで亡くなったんですか。本当にね、クレームめいたものがありましたね。
じゃあ、ぜひ、ね、お問い合わせくださった皆さん、
はい、
この5月に開催される勝負哲学にご参加いただきたいと思います。
そうですね、
はい
はい、お待ちしております。
はい、開催日ですが、5月29日金曜日と5月30日土曜日の2日ございます。開始時間、参加費等、詳細をホームページに掲載されておりますので、ご覧いただきたいと思います。申し込みもですね、ホームページの方から受け付けておりますので、そちらからお申し込みをお願いいたします。はい、番組ではリスナーの皆様からのお便りを募集しております。株式会社学び研究所のホームページよりポッドキャスト専用のバナーがございますので、教育相談への質問や学び広場で紹介する子育てに役立つ情報などをお寄せください。それでは次回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
この番組は株式会社学び研究所がお送りいたしました。教育相談、塾長に聞こう。